まあ、これはイエス様の罪のない人間の本性の声だったんです。けども今の引用した、まあ、マタイ伝例えば27章46節に書かれている言葉、すなわち我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、この声は主なる神から離れた、まあ、罪に堕落した全人類の叫びだったのです。神は罪を知らない方を私たち一人一人の代わりに罪とされました。もう一回最後にイサヤ書53章読みましょうか。本当に、まあ、前に吉明兄弟のお読みになりました箇所ですけれども、まあ、旧約聖書の中心になる箇所のではないかと思います。現代のユダヤ人はどうしてイエス様を救い主として認められないなのかも、もう不思議で不思議でしょうがない。みんなこのイサヤ書53章を暗記していますよ。ユダヤ人だったら全部してるんです。けどもまだ頑固で、まあ、頭を下げたくないから、クリストは本物ではない、近いうちに来るだろうと言ったのです。一節からね、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御前では誰に現れたのか、彼は若い枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った、彼には私たちが認めるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた、人が顔を背くるほど蔑まれ、私たちも彼をたたわなかった、まことに彼は私たちの病を追い私たちの痛むようになった、だが私たちは思った、彼は罰せられ、まあ、ここでねちょっと一言葉入れた方が分かりやすい、すなわち自分の罪のためにと入れた方が分かりやすいと思うんですね。彼は自分の罪のために罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた、彼は痛めつけられたが、それを忍んで口を開かず、ほふれ場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生きる者の血から たたれたことを、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、まあ、中地下につけられた人々は、ね、普通の墓場で葬られていなかったんですね。適当に、まあ、ちょっと穴を掘って、まあ、捨てられるようになっちゃったんです。それももちろん決まっていったんです。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は共者と共に葬られた、まあ、アルマタイのヨセフは自分のために掘った今まで使ったことのない立派な墓を、まあ、提供したんです。まあ、ミコイエス様は全人類の罪を担われたのです。ミコイエス様は罪の塊にされたのです。ミコイエス様の神聖は罪に触れませんでしたが、しかし私たちの代わりに呪われたものになったのです。 Mama, tá stato vai essa mano cruci mio soso di che ma sen. Mi co essa ma va che ste zu mio casi ma sen di sta. Che da ciu ciu canu ede. Ma sto in non ingen zu mi da che c'è nacte sen sin bruin zu mi da wanga mama o ni nao io ni da tanto des. Ma essa ma va anata no chico i shit wanga mama. Ma da sen sin bruin go ma no ni na va da no des. Ma kami kara hanareta ichiban okina tsumibito toshite Yesama wa chūchika ni kakaremashita. Ma tsumi no kashira wa ma paoro dato kara wa omoikonde shimattan desu, chigaun desu. Yesama desu. Yesama wa tsumi no kashira yori mo tsumi no katamari ni sarete shimatta kara desu. Ma watashi tachi wa Yesama no kurushimi, Yesama no itami, kanashimi, mata kotoku o keshite wakaru koto ga dekimasen. Sore kara Yesu sama wa ma ookina koe de ma supite ga owatta, kanri o shita, sukui no miwaza wa nashitoge rareta to sakenta no desu. Ma sukui no ko keikaku ga chitsugen sareta no desu. Sukui no hatarake ga owatta no desu. それから平和の声で父よ私の霊を見てに委ねますと言われたのです。イエス様は一体どうして亡くなられたなのでしょうか。まあ専門家すなわち医者に聞くと皆イエス様は呼ばれ果てた心のために死んだと言われます。十字架による肉体的な苦しみじゃなくて弱り果てた心のために亡くなられたと。普通の人はね、六時間で死ぬことはありえないらしいんです。一日二日三日かかるんですね。そんなに早く死ぬもんじゃないんです。ですからピラトはキリストはそんなに早く死んだのは信じようとしなかったんです。けどもまあ百姓長は確かにね証明したんです。もう死んじゃった。本当か。ありえないのではないか。まあ、証拠は、まあ、兵隊が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れてたと書いてあります。それは普通ないらしいんですね。人間は死んでからね、そんなにならないんですね。血そのものなんですね。血と水は分けられるのは、人間は考えられないショックを受けた時だそうですね。まあ、イエス様は弱り果てた心のために亡くなられたと言えます。イエス様の死は、まあ、ゲッセマネの園で始まったと言えるのではないかと思うんです。何と書いてるかと言いますと、イエス様は苦しみも抱いてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように血に落ちたとあります。まあ、その時イエス様の心はほとんど弱り果てたのではないかと思います。全人類の罪はイエス様を圧迫したのです。まあ、その時御使いが天から現れてイエス様を力づけたと書いてあります。なぜならばイエス様はゲッセマネではなく十字架の上で死ぬように定められたからです。悪魔は間違いなくイエス様をゲッセマネで殺そうと思ったと思います。けども十字架の上で死ねなければ呪われるものになりません。十字架につけられたものだけ呪われたものとなると聖書は言っているのです。けどもイエス様は手の使いに力づけられたからその後で安心して、まあ、大勢の軍師に暴れ、そしてベリックス、ピラト、叫んでる民、まあ、祭司たち、またパリサイ人たちの前に立って明かしなさったのです。まあ、睡眠せず、考えもおばないほどの苦しみの後でイエス様はまだ中何キロ、ゴルゴタまで歩かなければならなかったのです。まあ、我々の罪とわがままはイエス様の心を 呼ばれ果てさせたのです。私たちのわがままのためにイエス様は十字架にかからなければならなかったのです。万引きの死は、イエス様の犠牲の死は、代わりの死は救いの代価だったのです。イエス様は、神の呪いのもとにものすごく苦しまれたのです。着物はもちろん盗まれたのです。裸で十字架につけられたのです。血だらけの顔と体を想像することができません。確かにイサヤの予言した通りだったでしょう。53章の2節の予言が成就されたのです。彼には私たちが見とるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、何回もないないないと確証されています。確かにイエス様は十字架につけられたキリストとは、私たちの見るべき姿がなく、意見もなく、私たちの慕うべき美しさもなかったのです。イエス様はあなたの代わりに罰を受けたのです。主なる神はあなたの罪のためにイエス様を罪とされたのです。これに対して心から感謝したことがあるなのでしょうか。もしかすると今日多分初めて感謝しようと思いませんでしょうか。イエス様のものすごい苦しみを考えると自分のわがままを嫌えませんでしょうか。問題ははっきり知っているだと思うんです。それはあなたとイエス様との間の問題です。あなたはイエス様を救い主として受け入れたいなのか、あるいは拒みたいなのでしょうか。イエス様を受け入れることとは永遠の命を持つことを意味しています。これこそが最高の贈るものではないでしょうか。自分の生涯をイエス様に明け渡して後で後悔した人は決してありません。イエス様を知ることこそが誠の幸せの源でありますから。